より良い高齢者ケアのためどのような施策を行うのか。渡辺一代。問い。昨今介護保険制度では解決できない虐待や認知症など複雑にいくつかの問題が重なった困難な事例が増え、高齢者ケアの課題となっている。このような困難事例に対して今後どうケアしていくのか。現在一人であるあったか相談員の今後は、介護予防となる訪問介護での散歩援助はこれまで介護保険サービスとして認められていないが、市の取り扱いはどうなっているのか。また要介護となった時にケアプランの土台となる自分の半生とこれからの希望を言葉として残すマイケアプランを市として取り組むことを望むが。答え。困難事例に対しては早期対応や地域ケア環境の整備が不可欠である。今年度から高齢者保健福祉計画に基づき、地域包括支援センターを中心に地域住民団体とのネットワークを形成し、的確な施策を推進する。一人で暮らす高齢者の相談窓口であるあったか相談員は増員を考える。散歩援助は自立支援に資する場合、介護サービス可能としており、ケアプラン作成の際必要性を十分検討するようお願いしている。またマイケアプランはケアプラン作成に活用できるものか今後の動向を見守りたい。他に高齢化社会への対応と CO2 排出削減の共存できる交通についてを質問。寺尾上土棚線北進に向け今後どのように取り組むのか。診療クラブ笠間慎一郎。問い。寺尾上土棚線は藤沢市の国道1号線から県道40号線まで4車線が完成しているが、その北進は緊急の課題であると考える。平成21年度予算の新規事業として広域道路対策事業1167万円が計上されている。この中で寺尾上土棚線北進へ向けて地元意向の把握、広域調整、構造などの検討を行うとしている。地元意向の把握に対する取り組み予定はどうなっているか。広域調整の内容、頻度などはどのようなものか。また構造の検討では様々な案を提示できることが具体化への近道と考えるが、どのような形で進めるのか。答え。寺尾上土棚線北進区間は市北部の交通対策として一刻も早く実現させなくてはならないと認識している。現在本市が中心となり、相模原、座間、海老名の4市と県で仮称藤沢相模原線整備に関する勉強会を発足させるところである。勉強会は年 4,5 回開催し、県事業として進めてもらうよう来年度までの2カ年で道筋を立てたい。また懸念事項を勉強会などで十分に検討し、今年度中に地元自治会や権利者の方々との調整に着手したい。そして地元住民の意見を聞きながら構造などを決定したい。他に電線類地中化事業に関する今年度の取り組みについてを質問。峠工事の子どもたちの安全確保に向けた取り組みは。二見昇。問い。不審者が子どもに声をかける事件が発生している。犯罪や交通事故から子どもたちを守るため地域でパトロール隊が結成され、峠工事に通学路の安全確保やパトロールを行っているが、不審者などの苦情は何件くらいあるのか。行政教育委員会としての対策や被害をなくすための環境づくりはどうなっているか。青パト、青色回転灯を搭載したパトロール車3台が1日3回、年間1490回巡回していると聞いたが、 この回数で全ての子どもたちを守れるのか、子どもたちの安全を守るために青パトの台数を増やせないか。答え、不審者情報の件数は昨年度は33件、今年は現在まで13件である。小学生全員に防犯ブザーを貸与し、被害の未然防止を図るとともに、学校では不審者が近づいてきたら逃げるように指導している。青パトの導入は犯罪の抑止が目的であり、子どもの登下校時の安全のほか、市民が犯罪被害に遭わないための取り組みも必要である。一部の青パトは登下校時に合わせて巡回しているが、より安全確保に配慮した運用をしていきたい。またリサイクルプラザにも青パトがあるため、効果的な巡回を検討していく。他に生活保護の現状について、日米地位協定についてを質問。私有地に場所を決定し、総合福祉会館の早期建設を望む。市民会議21、青柳誠。問い、平成18年2月に総合福祉会館複合施設整備プロジェクトチームが立ち上がり、3部会に分かれて研究・検討されているが、現在の進捗状況は。また第一の建設候補地としての市役所北側隣接地は市街化調整区域で、短期的に建設することは難しいとのことである。建設が輸送される場所として、中村地区センター前の旧町役場跡地や早川城山多目的広場が挙げられるが、これらはどのように活用していくのか。現在利用可能な私有地に場所を決定し、早期に建設を進めていく考えはないか。答え、プロジェクトチームでは建設手法の研究や施設は、総合福祉会館をはじめ図書館機能や障害学習機能などの充実が図れるような複合施設とし、候補地では市役所周辺を中心に建設可能な敷地の調査研究を進めてきた。今後私有地を候補に、既存施設との関係や施設の在り方などの課題を整理し、建設地の決定に努力していく。また新たな土地利用の方針が決まるまでは、旧町役場跡地は中村地区センター駐車場として、早川城山多目的広場はスポーツ広場として使用する。他に人と人が触れ合う交流施設について、都市計画道路浪塚笹山線延伸について、健康マラソン教室の実施計画についてを質問。議会の動き。5月15日、5月臨時会議会全員協議会、議会法編集委員会。20日議会全員協議会、議会法編集委員会。26日議会運営委員会。28日和歌山県有田市議会議員来市適応指導教室。29日5月第2回臨時会議会全員協議会。6月2日、6月定例会本会議初日、議会運営委員会、議会全員協議会。5日市民福祉常任委員会。8日経済建設常任委員会。9日総務教育常任委員会。10日議会運営委員会。11日基地対策特別委員会。15日6月定例会本会議第2日。16日6月定例会本会議第3日議会運営委員会。19日6月定例会本会議最終日議会全員協議会、議会法編集委員会。23日茨城県潮来市議会議員来市介護保険行政。25日 富山県小矢部市議会議員来し安全安心メール。7月8日議会運営委員会行政視察小田原市。15日議会運営委員会。22日7月臨時会議会全員協議会。30日圧縁基地に関する要望書提出防衛省ほか。8月3日議会法編集委員会。4日から5日基地対策特別委員会行政視察石川県小松市小松基地。この紙面には写真があります。7月12日ドリームプレイウッズで開設7周年の記念イベント浜中祭が開催され、多くの子どもたちが流しそうめんやゲームを楽しみましたのコメントで、多くの子どもたちが流れてくるそうめんをにこやかに食べているところです。